今夜も一人バックドロップ収録。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
全く実感のない加藤です。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回ですね、番組の内容ちょっと一部変更しながら、お伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。
まずは乾杯だね。
乾杯ですね。
はい、
はい、乾杯。
はい、
後ほどその理由とかお話ししていこうと思いますので、
なんかさ、
はい、
何さっきスーさん言ってたけど、
はい、
秋元市長が、
はい、
何だって、
あ、秋元市長がですね、今ニュースでやってたんですけども、ま、22日で
飲食店の時短営業、
時短営業22日で
もう必要ないんじゃないかと。
そうです、
今さら
今さら
今さら、
ね、しかもやってる方の人間が、あれいらないんじゃないって言い始めたんですよ。
あ、本当
今と思って、
うん、
2ヶ月こんだけやっといて今言うのみたいな。
ということは、
はい、
マンボウになって、
はい、
いやマンボウにまたなるとするでしょ、
はい、
したら時短にはならないってこと
なら、いや、まあまあ市長がどこまで権限あるかどうかは分かんないんですけど、うん、意味ないんじゃねって言ってるって。
補助金とか出ないのかな。
いや出る、いや、やるなら出ると思いますよ。
うん、だったら時短もなく補助金出るならまたいいよねそれだったらばね、
まあ、まあそうなるといいんですけど、うん、まあそんな話を今更になって言ってて、
う
ん、
まあ今更っていうかさ、
はい、
なんとなく実は市長もそう薄々思ってたんじゃないの
だと思いますよ
ねえ、
うん、意味あんの、うん、これみたいな。
いや、みんなそう思ってるんだけど言葉に出せなかったという。
そうですね、
うん、
で今この終わる時にそれ言うんだと思ったのと、もう一つ札幌市絡みで、まあ、先週ぐらいにあの、うん、札幌東京オリンピックを開催するしないのアンケートを取られたそうで、
そうそうそう、
まあ、僕らには何も来てなかったですけど、
来てなかったね、
はい、あれ市民には郵送で
郵送と、
ね、
路上と、それからインターネットの3つで。
市民は郵送で、ネットと、うんうん、ネットはあの札幌道民で、
そうだ、
だから札幌市民の皆さんには届いているんだと思ってたんです
けど、届いてないですね。
一部なんですよ。
あ、そう。
あ、じゃあそれってもう選んでるんじゃないの？
選んでるね。
で結果が
結局
だいたい6割弱が賛成という話です、ね、
だからさ、賛成選んでるんだよ。
だいたい賛成だよっていう人、
周りにいる？賛成っていう人、俺ほとんど反対なんだけど
僕もいないですよ
周りは
聞かない
ね、
う
ん、俺はスーさんも反対でしょ。
反対です。
瀬口は？
いや、らなくていいんじゃないかな、
うん、俺も別にいいかなと。
タクシーなんか乗るとみんな反対だって言います
よね。
タクシーの運転手なんかは。
でもこれは何、うん、アンケート今からでもできんの？あの、
いや、投票14日で締めたんですよ。
そういうのもよくわかんないよな。
そうなんです。
もっとわかりやすく
ずるいね、
うん、しかもその結果がなんかね、操作されてるんじゃないかと。
いや、でもそうでしょ。
まあそうですね、
うん、
送ってないんだね。
操作っていうか、賛成になるような説問というか、
うん、そうでしょうね。
そんな感じなんだろうね。
まあ、どういう説問かは実は見てないんですけれども。
しかもこれ何あれなのかい、なんだ、アンケート結果がもし反対が多くても別に関係ないってこと？
関係ないって、最初からもう札幌市はやる前に、反対多くても別にやりますからって言ってたんですよね。
え、じゃあなんでやったの？
いや、一応ポーズですね。
いや、だけど、そこにさ、輸送費とかかけてるわけでしょ？
そう
どうなのそれって。そこにも税金使ってんでしょ？どうなのそれって。
除雪には使わないで、そういうところには使うみたいな。
おかしいでしょ？
そうなんです。
なんだ、これあれかい？結局やるってことなの？オリンピック
も。やる前提です、ね。
いやいや、決まったわけじゃないよ、まだね。
決まったわけじゃないです。まだ候補の、うん、
どこがあるの？
あとは、どこでしたっけ？メルボルンだったかな？ちょっとごめんなさい。ちょっと覚えてないんですけど、うん、アメリカと、確かどこだか。
メルボルンだったらオーストラリアとかじゃない？
オーストラリアとアメリカが確か一個、
冬季だよ。
冬季で、なんか、
オーストラリアも雪降ってんだったら。
あ、確か、なんか、そんな話を聞いたんです。ごめんなさい。嘘かもしれないです。
あれ、だって反対でしょ？
カキかもしれないです。ごめんなさい。
反対です、ね。
間違ってるかもしれないです。
うん、
なんか、そんな話をしてたんですけど、ごめんなさい。
アメリカはなんか手を挙げてたみたいよね。
はい。はい、
うん。
カナダだかアメリカ、まあアメリカの人。
あ、そう。
はい。
別にいいのに、今回の北京オリンピック見ててもさ。
そうですね。
IOC だかっていうのは、大したあれでもないわ、話したらね、もうね。
そうですね。
うん。あ、お疲れさん。
お疲れ様です。
そうなんです、うん、だからまあまあまあやる前提でていうか立候補する前提でもう動いちゃってるみたいな札幌が、
うん、いやそのうち反対運動とか出ないのか。まあでも五輪一回決まってしまったら反対運動してもダメだろうね。
まあそうですね、
ね、はい、あの東京オリンピックみたいにね、はい、あんだけコロナであれだったけどね。
そうですね。
そっか、だからこれがなる前にもっと反対 っていうかもう考え直してもらうようにした方がいいんだね。
まあ、そもそも僕市長が何の公約も上げない掲げないで受かって、
うん、
そのオリンピックに関して、
うん、
勝手に決めて勝手にやってるっていうのがちょっと納得いかなくて。
ということはリコールか、リコール、もしくはもう一回それで、
はい、もう一回選挙してくれればいいんですよ、うん、それで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことだよね、
はい、そしたら別に 僕も、うん、僕らも納得いくじゃないですか、
うん
うん
うん、そういうことだね、うん、ちょっとスーさんなんか役所にちょっとメール
しときます、
しといてよ、うん、
はい、投書します、
うんね、
頑張って、うん、
まあそういうことで、
はい、というわけで、はいはい、時事ネタそんな形で、続いて、昭和平成の忘れ物いきたいと思います。今回のお題はこんな人になりたいな今さらてんてんてんということでメッセージ来ておりますので、
はい
はいはい、紹介していきたいと思います。
はい、ペンネームのぞくさんです。はい、スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は、こんな人になりたいな、今更ですね、うん。採用ありがとうございます。
いえいえ。ありがとうございます、本当にお題。
ね、助かるよね。
助かります、助かります。
はい。深夜の返信メールは危険ですね。てへ。
深夜だったんですね。
昔はマイケル・ジョーダンやマジック・ジョンソンの NBA 選手を見てはいいなぁいいなぁと思い真似などもしていました。
あ、バスケやってたって言ってたもんね。
そうですね、
連続シュートをこう、ね、なんかね、
フリースロー
ね、なんかあったってもね、うん、はい、
はい、社会人になり仕事を率先してバリバリこなす人に憧れました。今となってはその人たちの行動も言動も可愛く感じる時がありますよね、うん。結果先週のラジオでありましたが、自分の保身を捨て大事なことを分かっている人間になりたいな今さらですがお題を考えるときオチありきで考えるのですが、ラジオから白木さんの近況のことを聞いて点点点オチ出たなと確信しましたこのお題点点点なんか硬いな点点点今さら（今さら次女今さら次郎点点点なんかやばい予感がする
大丈夫だよね、
全然大丈夫です、
うん、
はい、
スーさんなんてどう、なんか
もう、う
ん、
もう、まあ、先週も言ったんですけど、うん、しゃがれ声になりたかった。
なんでそんな見て言うの
しゃがれ声になれてみたかったんですよう
んうん、うん、
よく風邪ひいて、
うんうん、
声出なくなるってあんまり僕そういうのがなくて、
うん、
一生に一回しかないんですよ実は。
そうだね、
はい、
さ今なんだっけ名前変わったけどさ、
はい、
林家こぶ平みたいだもんね今なんかね違う名前になったでしょ、こぶ平
三平違うか、
三平の息子、長男坊、肖像だ、
はい、あ、そうだそうだ、
うんうん、
もう声高いじゃないですか、
うんうん、
もうどっから声出してんだってちっちゃい頃から言われてるし、
う
ん、
あ、そう、
はい、
小さい時からそうだったのかい。
小さい頃からそうでした。
も
う、
まあ、でも声変わりしてこの声だったらね、
そうです
よね、
もっと金ちゃい声だったので、
ちょっとキンキラ声みたいな、
そうですね、
ムカつくね
うちの親からうるさいって言われ
た、わかる
わかるじゃないです
声でかいなと思うもん
まあね、という普段はいいんだけどね、なんかそういう例えば集中してる時とかさ、どっかと電話してる時とかさ、
はい、
そうなんです、うん、
はい、
ね、
なんかその社長と話す間に私がちょうど座ってるじゃないですか、うん、
はいはい、
社長のあなんだ声のトーンなのか分かんないけど、社長は別に普通の声なのに、
うん、
スーさん返事するときなんか声でかいなと思ってこっちから左側でかいな声
と思って覚えはないです
いつも言うけど、彼女にも言われるってことはやっぱりでかいんだよ、でかいんだよ、
僕だから普通に喋っててもうるさいって言われる
んですよ。あ、そうなの、うん、いや、うるさいとは思わないんだよね、うるさいとは思わないけど、たまにイラつくっていうかイラっとくるなと
結局同じじゃ
ないですか。そうかい、瀬口なんてこんな人になりたいな今さらっていうのは何かあるの。
先週言った身長が欲しいな、
こんな人は身長、
うん、もうちょっと身長欲しかったな、
あと10センチほどだったっけ。
そうです、
うん、そっか、
はい、
実際こうやって座って喋ってると瀬口さんなんか身長あんまり気にならないんですけどね。
よく言われる、立ったら、うん、あれこんなちっちゃかったの、
そうそうそう
っていうのは言われる。
態度でかいからかい。
そうなん、今それ私自分で言おうと思ったんですけど、 ありがとうございます、
いやいやいや、自分で言うのもねあれだなと思ってさ、うん、まあ、ということでなんか力説してるね。
そうですね、
はい
リクエストは水前寺清子さんで365歩のマーチをお願いします。
あんや。
進んで二歩下がる人生はワンツーパンチ汗かきベソかき歩こうよあなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう腕を足を上げてワンツーワンツー休まないで歩け
はい、水前寺清子さんで365本のマーチ聞いていただいております。
せーのだよね。だけどね、はい、これさ、は
い、
ちゃんと聞いたらいい曲だよね。
いい歌ですね、はい、前向き
な、ねうんはい、幸せは歩いてこないんだよ、うん、向こうからはだから歩いていくんだよ、うんはい、どうなのこれって、うん、深いよね、うん、
深いですね、
うんうん、自分からかもう勝ち取っていかなきゃいけないんじゃない、うん、幸せっていうのは
そうです、ね、
黙っても来ないんだスーさん、うん、今更だけど。
そうです、
うんはい、今更次郎さっき言ってた
ね、
はい、坂上次郎
飛びます
他には、
うん、
渡辺次郎
え渡辺次郎って誰ですか
ボクシング
あ、うん、冠次郎
冠次郎
あれほら小説の赤川次郎次郎、
うん、
なんで次郎並べしてるんですか
次郎次郎
次郎
次郎
違います字が違います, 違います、うん、
なるほど、
はい、
ねえ
というわけで、
はい、いいねチーター
チーター、はい、
なんでチーターって言うんだ
あれなんか
なんか言ってたね
なんかありましたけど、
うん、僕あら、う
ん、前もなんかそんな話しなかったっけ
なんだっけ
チーター
チーター
ねえ
はい、
はいチーターみたいな顔してるから顔チーターみたいな顔ってどんな顔
どんな顔
チーター水前寺清子清子だからチーターだ
なんでですか
今だいぶあれですね、
うん、
随分
ちょっと、うん、
飛びましたよ、
うん、飛びます
それ
坂上次郎次郎つながりでちょっとなんかしつこくなってたね、うん、何
チーターは、うん、ちょっと待ってくださいねどこ行ったどこ行った小柄だった水前寺を作曲家の星野哲郎が小さなタミちゃんと呼んだことに由来する、は
いはいうん、じゃあ本名がタミちゃんなのタミ子とかなんかそういう感じかなしたら
ああそうなのかもしれないですね
全然関係ないのにさ、うん、小さなタミちゃんってさおかしい話になるもんね、
そうですね、
うん、そうだよきっと、そういうことにしとこうよ
あ林田民子さん
でしょ、はい、そうだね、よかったよかった林田民子さん
林田民子さん
すごいね、それが水前寺清子になるんだもんね
そうですね
昔ってなんかほとんど芸名でしたよね、だったな皆さん
そうだわ、出身地とか取ったりとかさ
はい、そうです
ねあるよね、はい、ねそういうことでね、うん、ってことで、
はい、もう次いきますか、
はいはい
はい井上さんからメッセージいただいております、
ありがとうございます、
皆さんこんにちは
こんにちは
東京は日中はだいぶ暖かくなり、雪沢の猫の額のような庭の桜
を。ちょっと待って、もう一回言って。
雪沢の。
なんでこういう難しい言葉とかさ、ちょっとなんか最近さ、ちょいちょいさ、はい、知識をひけらかしてきてない
言われてる言われてる。
猫の額の庭って、その、なんでしょう。
ね、うん。
本当は広いんでしょ
う
けど、
うん、
それをわざわざ猫の額とか。
うん。どんなもんか見てみたいね本当にどうしよう猫の額だったら
いや
多分いや今これね、はい、あのメッセージ読んだら分かるよちゃんとどういう家に住んでるかちょっと読んでみて早く、はい
うん雪沢の猫の額のような庭のさくらんぼの木の花が咲きましたまた、うん、昨日シジュウカラが庭木にかけた巣箱を覗きに来ていましたので今年もひな鳥の観察ができるかなと楽しみです
うん
ね、結構あれじゃないのなんか
素敵な、
ね、
素敵なな
んか作家みたいなようななんか
本当にそれこそ芥川次郎が出てくるような、
ね、生活っていうかなんかそういう感じだね芥川龍之介とかさ
あそうですね、
うん、 頼むよもう
縁側とかありそうですね、和服、和服着て
なんか結構満喫してそうだね
そうですね東京、うん、すごい
もうそうだな、縁側でなんかちょっとあの一人で将棋さしね囲碁か将棋さしてね
一人で、
うん、老眼鏡しながら、うん、
本片手に
そうそうなのさ、夕方ぐらいになったらちょっと日本酒でもね
飲みながら
ね、
わすごい、はい、すごいいい生活
ね、して奥さんに怒られてね
結局飲みに行ってる
飲みに
行ってる、うん、次、はい、続きいきますね、はい、さて今週のお題はこんな人になりたいだったですね。男の願いは世紀の大発見でしょう。世紀、カタカナで書いてますけどね、世紀、かっこ脊髄の脊と器ですよって書いてますけども、
うん、
そうではないと思うんですけど、うん、
本当は世紀って21世紀の世でしょ、世紀の大発見でしょ、
はい、
それでこっちの世紀とあと今度が脊髄と器にさ、はい、全部どっちも違うじゃんっていうのが、
はい、男の願いって書いてあるんで、
ね、そうだね、
うん、
男の願いまあそういうことだそうです。
そうですか、
説得です
説得です、
うん、これもねそういう感じだよね本当にね、はい、もうそういうイノマティさんにはねえ、はい、
世紀の大発見、
うん、世紀の大発見でもそうだね、だやっぱり探検とかさ、
はいはい、ああ、はい、
冒険とかに憧れるからさ、
うん、
なんかすごい、なんかその中でもさ、はい、何かを発見したとかさ、
はい、
そういうのってなんか例えばさ、俺のなんかわけわかんないさ、石とかさ、
あ、
うん、
はい、
すごい丸まってるやつとかさ、うん、あとなんか紫色でさ、白い縦縞のも俺ね、今でもね、なんかのなんだあれ、この鉢巻きみたく、はい、石に鉢巻きみたくなってるのがあったのさ、
はい、
拾ったのさ、
はい、
めっちゃすごい大事に大事にしててねどこに行ったかわかんないんだけどね、うん、
男の子ってそういうの好きですよね、なんか拾ってくる
とかね、
はい、
あとね、蜂の巣とかさ、
なんか、
うん、怖くない、本当怖くないですか、
それ。いや、だ俺じゃないんだけど、友達がクマンバチの巣とかさ、
危ない、うん、
そういうのとかさ、わーっと発見したとかさ、
なんか水鉄砲かけたりする
の、うん、いやいや、殺虫剤
殺虫剤
なんか危ない、うん、
なんかね、なんかそういうのとか、なんかあるね、世紀の、もう世紀の巣と、スーさん的にもし世紀の大発見、何があれ、
え、世紀の大発見ですか、
うんうん、
なんだろう、新しいエネルギーが見つかったら世紀の大発見ですよね。
エネルギー、
まあまあ、あの、
資源。
資源。
うん。
石油とか。
実はさ、はい、日本って、実はあの資源大国なんだって、
ね。あ、そうなんですよね。あの
海の周りにたくさんいろんなのがあってね。なんで やんないんだろうか。バカなんじゃないの、日本政府。
それを取り出す技術が。
いやいやいやいやいやいや。いや、そんなのあるよ。あるよ。あるよね。
いや、
もう、なんか、
あの、例えばメタンハイドレートでもさ、
はい、
日本海側ね、そんなね、あの、深くまで行ってないのさ、表面上なのさ、だからそんなのバンバン取れんだって。
うん、じゃあやった方がいいです
か、ね、あとだってもし掘削とかなんかあったとしても、5年、はい、5年、6年、もしくは10年ぐらいかけた、今からだよ、かけたとしてもさ、うん、そういうのをやれば、やって、全然そんなのさ、発掘したの元取れるじゃん。
取れると思いますね、う
ん、コバルトとかもそのレアアースもすごい、うん、あの中国以上にあるんだって、どこだったっけな、あそこ、あの日本の伊豆大島のもっと向こう側の方の島の近く、うん、うん、そう、あっち側の方のね、はい、うん、わかんないけど、そっち側の方とかにね、そのさ、俺はね、
はい、
あれなんか、あの例えばさ、なんとか大陸とかさ、
あ、
実は、は
い、ムー大陸みたいな、
そう、はい、アトランティック大陸とかさ、なんか例えばその山とか行ってさ、ポポッとあの滑ってさ、沢にバババババッと落ちてさ、どっかにそのまま穴みたいに落ちてさ、したらさ、いきなりさ、その、なんちゅうのかな、地底に、なんか多分何千年前ぐらいかのなんかその人が住んでたような跡があってさ、それはもう新しい、要は新しいなんかその、文明みたいのをやったとかさ、うん。
なんかドラえもんの映画で出てきそうな感じですよね。
いや、出てきそうね、う
ん。そんなのね、なんかもうすごいだろうね。
いや、それはすごいですね、うん。さっきの冒険じゃないですけど、本当に。
しかもまだそこに地底人みたいなの生きてたとかさ、怖いよ、そんなの。
こっちが、今度はやられちゃう。
やられちゃう、まあ。ということで、リクエスト来てるね。
リクエスト来てますね。リクエストは、久々に石川せりさんのセクシーをお願いします。
世紀の大発見から。
石川せりさんでセクシー聞いていただいております。
うん、いいねやっぱりね、はい、石川せりさんはね、はい、なかなかやっぱり今でも通用するね、その、うん、本当でもセクシーな曲歌だね、なんかね、
あ
の
艶っぽい、
うん、歌声っちの、うん、声が、うん、はい、うん、なるほどね、
はい、というわけで、はい、今週昭和平成の忘れ物、こんな人になりたいな今更ということでやってきましたけれども、来週の昭和平成の忘れ物テーマなんですけれども、この時期の思い出と聞きたい歌ということでやっていきたいと思いますので、うん、皆様からのリクエストですね、それから
この時期にね、はい、聞いてた歌とか、
はい、
聞きたい歌、
聞きたい歌、うん、はい、うん、
もしくは思い、そっからの思い出の歌だね、やっぱりね、うん、
その辺のメッセージとかもいただければなと思いますので、はい、
もうほぼほぼ旅立ちになってくるもんね、
そうそう
ね、
そうですね、
うん、
あとはまあ春、
うん、
春だから、ね、
まあそっかい、
はい、まあその春にちなんだとかいうのもあるかもしれないので、うん、はい、皆様からのリクエスト、うん、メッセージをしてます。
はい、今回せっかくね、のぞくさんからさ、はい、いただいたけどさ、
はい、そうですね、
実はまあ、これから話すんだけど、はい、なんか急遽予定が変わ、予定がなんかちょっとね、まあ、いろいろあったからね、
そうですね、
きっとなんだ、リクエストくれる方も、
はい、
多分この今回のお題じゃないところに来ちゃったんで、俺の考えたメッセージ少ねえななんて落ち込まないで、これまたちょっと違う理由があるから、
そうですね、
それはこれここからちょっと話すか、
そうですね、うん、はい、話していきたいと思います。はい、では石川せりさんの、セクシー聞いていただきました。はい、ではここからは、うん、急遽予定変更して、
そうだね、はい、ですね、
はい、
知ってる人もそうだし、知らない人は知らないけど、はい、知ってる人は結構知ってると思うんだけど、もともと丸加藤商店にいて、12年前に独立しまして、はい、鈴木徳太郎商会っていう会社を立ち上げて、まあ主にその鈴木徳太郎商店とかしじみだとかをやっていた、はい、鈴木紀夫がですね、3月の14日なんかホワイトデーかい、ねえ、もうね、うん、にね、突然ね、亡くなっちゃってね、うん、それで、昨日お通夜の、今日告別式か、それで俺もさっき帰ってきてね、繰り上げ法要なんかしちゃったぐらいにしてさ、うん、それで、だからね、ちょっとその知ってる、まあ、のりおとも、親しいというかお世話になってるお客さんとか知ってる人からこっち側の方にちょっとメッセージね、はい、来たんだよね、
はい、
あのね、もう一回言うけどね、3月14日のね、夜中に、
はい、
うん、車の中で亡くなりましてですね、まあもともとね、心臓が悪くてね、ペースメーカーしてたんだよね、うん、それで、まあ一応死因は発作かな、
あ、
うん、
はい、
本当は今ルッツの方に前ついててね、
あ、はい、お店出してる
から、はい、して予約入ってるから行こうとしたんだけど、本当は昼ぐらいについてるはずがね、ついてないということでおかしいなっていうことで、周りの人たちが探してたんだけど、うん、したりするとね、夜何時頃だ、俺家にいたらね、夜中のね、
はい、
11時ちょっと前ぐらいにね、それこそまあ昔の頃も部下だけど、うん、乗りようとものすごくね、飲み仲間ですごく友達の悪友なんだけど、某っていうところのね、お店の沼からね、 もう電話、沼からなんてその夜中の11時ぐらいに電話来るなんてないから、
うん、はい、
うん、あれと、なんか嫌な予感だなと、するとね、うん、社長とも泣きながら、もうその瞬間、ノリオに何かあったなと思ったんだよね。うん、ノリオが死んじゃいましたって言って、うん、まあ、ピンとこないわね。
そうですね。
うん、本当は留守に行く人、まあ、後から聞いたら留守に行くはずが、要は途中で引き返してきたんだな、体調悪くてね、まあ、家の近く、家の近く行って、はい、本当はあいつの家から左側に行けば、サブロク出て、石山通りかどっか行くんでしょう、
はい、
そして留守の方に向かうんでしょう、
うん、
それが右側の方で車見つかってたって言ったから、多分途中で具合悪くて、駐車場に止めようと思ったのか、家に帰ろうと思ったのか、まあ、ちゃんと路肩に寄せて、
はい、
うん、で夜のして、たまたまね、その知り合いが見つけたんだよね。うん。して、すぐ警察に、警察っていうかね、うん。うん。知り合いに電話したりとかして、うん。
はい、
もう眠るように、ね、亡くなってたってから、窓開けて、エンジンかかってたから、
うん、
だから救急、もうあれなんだね、見つかる2時間前に心臓停止してたって言ったから、だから、もうそうなるとね、病院に運ばないんだね。もう警察呼んでくださいって言われるんだね。もう事件か事故か。もしくはもう2時間前に心臓止まってるってことはもうダメなんでしょう。うん。だから、そのままほら、中央署でね、夜中だから、検視とかできないから。うん。で、次の日、検視して、まあ一応死因は心臓と。まあ、きっと発作かなんかだったんだろうね、きっとね、うん、心筋梗塞か発作か、うん、だけど、すごく、その、なんだろう、俺もその日行ったんだけど、安置してるとこに、うん、お通夜会場、中央最上だったけど、そこをちょっとなんか予約っていうか、そのなんかちょっとなんかのあれで行けなかったんだ、うん、行けなくて、1日、2日違うところで安置してたんだけど、うん、違うホールでね、
はい、
うん、行ったんだけど全然 寝てるような感じさ。だからもし心臓で苦しい思いして亡くなったんなら、うん、いやもっと気の毒だなと思ったけど、うん、本当ね、なんか、うん、あれってノリお前寝てんじゃねえのっていう、うん、だからね、変な話ね、その時もそうだし、実は今でもあんまり実感ないからね、
うん、
俺はそんな悲しくないんだよね、俺変なのかなとか思ってね、うん、だから、うん、そういうことでね、ね、したらもうみんなにね、じゃあ、あと、なんだ、一応、なんだ、その、方向、はい、連絡行ってね、
はい、
うん、取ったりとかして、で、昨日、通夜か、
はい、
うん、すごいね、お花とかね、いっぱい来たね。
そうですね、うん、本当に。
うん、700名来たってさ、
うん、あ、やっぱり人も多かった
ね、夜お通夜だけでもね150名、うん、200名ぐらい、
はい、
うん、俺も一回ほらもうね、ほんとね、昔のスタッフとかさ、
はい、
うん、東京からも来たり、うん、一緒にね働いて、うん、来たりとか、道東の方からね来てくれたりとかさ、はい、あとやっぱり顔広いからさ、もういろんな会社の人から、まあ、すすきのの人たちからね、あとあいつバイクチームに入ってたから、バイクチームの人たちとか、もうね、すごいんだな、もう。うん。もう、祭壇もね、シュークリームとかいっぱいあるんだ、あいつシュークリーム好きだから。
そうでした
ね。うん。だから前の日までね、だからみんな、ほら、病気でね、例えば入院してたとか、癌とかで、まあなんかそういう感じの、病気でね、うん、あれだったらさ、
はい、
いや、やばいんだとかだったらば、うん、みんな覚悟もできるけども、はい、
うん、
急だったからさ、
はい、
みんな実感ないのさ、
うん、
して前の日も1時半ぐらいまで一緒に飲んでたやつとか、
うん、はい、
うん、でね、なんかその時も海苔シュークリーム食ってさして友達にさお前食わせねえぞもうとか言って、うん、まあ、こんなのねばっかり食ってたらお前死ぬぞってなんか言ってたっけ、それが現実になったっちってすごく落ち込んでたけどね、 ねえ、まあそういうことでして、うん、まあでもね、お姉さんいて、長女、次女、
はい、
うん、して、のりおが長男だけど、末っ子さ。
ああ、そう
なんだ。うん。ねえ、やっぱりね、うん、お母さんがね、もう、のりおがあんなでかい体なのにね、お母さんはちっちゃいんだわ。
うん、そう。
もう、ね、うん。安置してるとこに行ってもね、あの俺のことやっぱほらノリオがさ東京に行ってて俺が独立するときにこっち帰ってたから、
はい、
すごくお母さんはね俺に対してねノリオを北海道に呼び戻してくれてありがとうっていつも会うたんびに言うのさ、うん、今回も来たときもね行ったときも俺ノリオの顔見てもね死んだっていう実感ないからね、悲しくもなんともないんだけど、まあなんともないっちゃ悲しくないんだけどさ、だけどね、やっぱりね、お母さんのがね、もう本当にずっと頭、俺にね、もう息子死んでんのにね、それどころじゃないのにね、俺にね、いや、社長、加藤社長の本当にもう、あれ、もうおかげで、ここまでよくしてもらってってね、俺の体をね、さすってね、社長は体に気をつけてねって、体に気をつけてねってね。いやー、それはちょっとグッときたね。うん、ノリオの野郎、本当にね、親不幸っていうかね、うん。ねえ。いやただやっぱり実感ないんだよね本当にして一応してね今日もねなんかその沼から友達からね、
はい、
うん、社長長寿どうしますかなんて、いやいいよ長寿はって、うん、俺は別にその長寿ってあれなんだ、亡くなる人のなんかもう最後のあれなのかい、はあの語りかけるかなんか個人に対しての、
そうですね、はい、
うん、でしょ、お別れのあれみたいな、はい、だから俺はいや、別れるあれもないからっていう、俺はもう死んでるのもあんまりほとんど認めてないし、だから俺はいいわって言って、お前やれって言って、いや、分かりましたみたいな感じで、あれだったんだけど、うん。だから俺昨日、なんだ、おとついもそうだけど、昨日もそうだけど、お通夜とか、まあ、やっぱりお通夜だからさ、みんなさ、もうお酒も飲んでるしさ、もう盛り上がってるのさ、うん。みんなほぼ実家ないからさ、うん。あれってノリオって本当に死んだのかっていう雰囲気うん、うん、だからなんだろうね、だ今日もほら焼いて、
はい、
あんなでかい買ったやつ、いやしかもさあいつでかかったからさ、
はい、
顔桶がさピチピチなのさ
ピチピチで
したね、ピチピチだお前、うん、こんなのなんかいやいやいや、うん、
もう横から見たらでもお腹はちゃんとポコってしてましたよね、
うん、はい、なんか棺の蓋をね閉めようと思ったらねお腹が邪魔してなかなか閉まんなかったってねお前ギャグのようなやつだなってねシュークリーム食いすぎなんだよっていうもう本当だよ、なんかもういや最近食欲ないっちってダブルシュー2つ3つ持ってるからねあいつどこが食欲ないのよ、お前っていう。
ね、どういうこと。
だから、ビシビシね。もう、でも、そんなでかいやつがさ、うん。なんだろうか。やっぱり、あれだ。ね、葬儀会場。俺、葬儀会場から、その、なんだ。棺桶の蓋閉めるみたいな時とかは、俺、外に出てたんだわ。
そうですね。
うん。だけど、お母さんとかな。お姉ちゃんとか、やっぱり、うん。して、いよいよやっぱり焼く時になるとさ、やはりもうお母さんとかやっぱりもうしがみつくように棺に、あんなでかい体がね 2,3 時間後にね骨だけになってきちゃってね、小さいっちゅうかね、箱にさ、収まっちゃってさ、繰り上げ法要やるときに、のりおのね、アロワシャツ着てさ、 笑ってる笑ってる、お前加山雄三かお前っていうねでその顔にさ、うん、して小さい小さいっていうか、のりおの体からするとね、小さいほら骨の入った骨壺の箱があってさ、なんか俺違和感、いよいよ違和感さ、あれってのりっていう、お前やいないのかなって、お前いないってことっていう、ずーっとその繰り上げ法要30分間、もう苦痛の30分間をね、ずーっとのりおの顔見ながらね、うん、あれお前ひょっとしていないってことなのかこれっていうことはっていう、お前そんなちっちゃい箱の中入っちゃったのっていう、はい、いやーそんなはずねえわっていう、入ってないよなっていう、やっぱり違うなと、うん、俺はそう思ったよ。うん、まあわかんない、あのよく俺は遺体が焼かれるとさ諦めもつくでしょう、みんな言うでしょう、いやよくできてんなと思ったの、はい、俺なんか日本のああいうのって、はい、生身の体があるうちはやはり思い出とかもあれだけど、全く違う骨になったら、うん、諦めつくって言ったけど、俺じゃあ横たわってるところから俺全然なんか気にしてなかったからさ、気にしてないっていうかね、信じてないし実感ないからさ、骨になったとしてもそんな大したあれなんだよね、だからなんか不思議な気持ちだね俺今ね。うん、まあそういうことでなんかしたらお客さんからね気にしてくれてね、
そうですね、
うん、はい、ペンネーム山賊左側さんもね、
はい、
うん、まあ文章はねこれは社長だけに読んでっていうね心遣いのある文をね、はい、いただいてね、はい、ありがとうね、ちゃんと読んだよ、
はい、
でそれで山賊左側さんは今の気持ちをあえてリクエストしますと、このご時世だからこそ前向きにさらにのりおさんの分まで生きてかなきゃ、爆風スランプの旅人よと、あとイニシャル大野くんからもね、
はい、
リクエストだけ来ました、
はい、
ビギンの灘草々をお願いします、この2曲を続けておかけします、
はい、ではビギンの灘草々を聞きながらなんですけれども、他にもメッセージ来ておりますので読んでいきたいと思います、お願いします、
はい、ペンネーム作者 A さんです。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、
こんにちは。
連日23時前後まで残業している A さんです。今日はジム帰りに相方が我が社の近くを通ると連絡があり、23時前に無事回収してもらいました。 その車中でのりおさんの訃報を知らされました。ごめんなさい。相方の知り合いからお通夜の日時と場所のお知らせがあったようですが、それ以上の情報は何もなく、夜が明けたらいずれかから情報が入るのではという気持ちと、なぜという気持ちで入り乱れております。私が最初に一人で行けるようになった飲食店は青春の輝きです。あの店にのりおさんが立っているとスタッフが全然後ろを通れなくて演技してたなとか、移転前のしじみで飲んでいたら退院後でめちゃくちゃ薄っぺらくなったのりおさんが顔を出してびっくりして二度見したなとか、元の大きいのりおさんに戻った後もう一回薄っぺらいのりおさんになっててまた二度見したなとか、いろいろ思い出しています。つい先日手間暇のカウンターで佐藤先生と忍が言っていた視点らしさとは何かについて話した時、私の思う金ちゃん本店らしさってのりおさんがドーンと厨房に立っててパパッとチャーハンを作って出した後、うまいだろって言ってくれる時で止まっていることに気づき、それ何年前だよと突っ込まれていました。栗山の畑に寸の鍋にあふれんばかりのカレーを持ってきたこと、フェイスブックで友達になったらツーリングの写真がバンバン上がってきたこと
迷惑だな
20年に満たない私程度の付き合いでも結構思い出すことが多くて書ききれません。告別式が収録日にあたると思いますので、社長もお忙しいと思いますが、ゆっくりお見送りできるといいなと思っております。そろそろ寝ないと明日の仕事に差し支えるので、この辺で撤退します。続きはどこかのお店のカウンターでお話ししましょう。最後に鈴木のりお様のご逝去の方に接し、心からお悔やみ申し上げます。2通目いきますね。昨夜かっこ今朝はまとまりのないままメッセージを送ってしまい大変失礼しました。多分寂しいなという気持ちを送りたかったのだと思います。社長の方がずっとたくさんの感情と思い出を巡らせていらっしゃることでしょうに、面倒な人間で申し訳ありません。あ、社長が私の生存確認をしているという情報も受けております。
そう心配です
毎日長時間労働していますが元気にしています。お気遣いいただきありがとうございます。社長も風邪良くなりましたか？皆様もお体にはくれぐれもお気をつけてくださいませ。今回のテーマガン虫で申し訳ありませんが、今日の仕事中ずっと頭から離れないこの曲をリクエストします。 I need to be in love 青春の輝きカーペンターズ。
Crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple, that freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I've paid is high enough for me.
カーペンターズで I need to be in love 青春の輝きを聞いていただいて、
これね、
はい、
まあ、スーさんも知ってるけど、はい、青春の輝きっていう店
で、そうですね、僕もお店、うん、実は丸川はここ行ってたので、うん、お客さんとして
ね、
はい、
まあ、タスコンと一家でやってたんだけども、
はい、
マルカで独立した時もこれやってて、ここにノリを来たんだね。
そうですね、うん、はい、そうです、
はい、うん、まあ、セグチも少し働いてたのさ、いや助かったんだ、う、ね、うん、もうなんだかよく分かんない店だったんだけどだけどある意味加藤商店らしいじゃ加藤商店らしい店なのさ
僕大好きでした、それ本当にしょっちゅう行ってたんで本当に
昨日もそんな話になりましたね、うん、ま
あ、そういうの、なんなんのかなとね、のりおが東京から来てね、うん、
確かによ
くね、
後ろ通れない、
後ろ通れない、 あそこカウンターと壁がすごい狭いですよ、
ね、
あそこ通らないとホール行けないんで、
うん、ね、あとね、そうなのさ、まあ、今日も来たけどね、斉藤純子も店長でさ、
はい、
コウタロウがいつも来られてたなと思ってさ、
そうで、ね、うん、うでした、
コウタロウ、なんかあったらコウタロウさ、はい、いや別に今のコウタロウじゃないんだけどって
あ、そうなの、
うん、そうそうそう機嫌いい時はこうちゃんって言うから
そうですよね
こうちゃんっていう、だけどもうこうだろうって言った時にはもう
違うよ
ってで、ね、うん、そうなんだ、その時のね、ノリオとかもみんな行って楽しかったね、うん、うん、まあ、ということでね、昨日通夜に A さんも、はい、なんだ、
イニシャルの
小野、うん、君も来てくれてたんだよね、
はい、
ありがとうね、と、はあ、いうことで、
はい、
はい、
というわけでここから社長に、のりおさんの思い出を話していただこうと思います、
はい、ね、のりね、俺がね28歳だったからね、のりおがまだ京王プラザホテルの洋食のコックさんだったから、うん、あいつが20したら3とか4だからね、うん、そのぐらいだね、
はい、
うん、だからもうね28年間、まあ28、まあ、たでも28年ってなんか短いような気もするんだけど、もっといたような気がするんだけども、うん、でそこでさ、のりおのさ調理師学校の同級生でさ、荒木健二っていうのが社会系メトロ店、なかなかのレジェンド、ね、伝説の
男ですね、うん、
そうなのさ、それがね同級生が働いてるからっていうことで、のりおがそこに来てて、まあ俺もそのケンジの店担当してたから、はい、部長としてね、して行くとのりお行って、はい、うん、うん、あーってのりおって言って来てたんだね。そのうちのりおがね、あのシャカレ系に入るようになったのさ、
はい、
うん、でそっからね一緒に会社の入って、うん、あの部下でやっててさ、うん、うん、でシャカリキや、それからダンチュードオープンスタッフ、はい、オープンとしてね、ノリオも頑張ってくれてさ、サイバーシティビル、はい、そっから NS とドドドドドッとダンチュー行ったもんね、
はい、
それを支えたのはノリオとその荒木健二さん、はい、うん、おかしいんだわ、だって健二もね、どうしようもないからさなんか調理師学校の時もさ、なんか健二のうんこのついたパンツさノリオのさ、はい、洗濯機の中にさ勝手に放り込んでさノリオそれ知らないでさ、ぐるぐるぐるぐる回しててさ、なんかくせえなって言ったらさ、ケンジの、いや、俺の、うんこのついたパンツ。
いや、もう、平然と言ってる姿が想像つく、
うん。そうなのよ。なんかそんなね、あれなんだけどさ、して、東京ドームやるっていう団地をね、
はい、
それで、やはりケンジとノリオでセットで 行って、もう本当に馬車馬のごとく、してこっちからも何人かずっと連れてって、アルバイトから、して向こうでも現地採用して、そういうやつらがね、今でもやっぱり繋がってんだわ。うん。もう乗り用なんてね、なんちゅうのかな、昨日も言ってたな、痩せないって、痩せないって、それで痩せないのさ、やつね、なんちゅうってさ、カニ玉チャーハンとかがさ、有名だからさ、うん。ランチなんてものすごい数の100食ぐらい作るわけさ。ね、はい、貝玉チャーハンばっかり、はい。そのたんびにあいつね、1食作るたんびにね、味見するからさ。しかもあいつね、その味見もね、普通さ、つまむしょ、はい、つまんだりとか、はい、小さじでやるんだけど、はい、やつの場合、ぶわっとに握るのさ、握ったやつを食べるからさ、小さい、俵を、おにぎりぐらいな感じでさ、それをさ、100食作ったら100食、だからもう、
すごい。
かなりのあれなのさ、ね
ずっとチャーハン作りながら食べてる。
その後に10食食ってくるんだよ。それでね、痩せないって言うんだから、当たり前だっちの、のりお前っていう。
お前まだ食うのか。
食うも本当にね、賢治にね、言われててね、まあそれで、まあ、本当にね東京ですごく頑張ってもう 何十店舗もやってね頑張ったんだけど、そのうちそのケンジのまあノリオ の同級生の荒木ケンジが32、3でこれまたくも膜下出血で倒れて2週間後に死んでね亡くなっちゃってね、あれも早かったな。ケンジもケンジもね、うん、もういつもケンジに振り回されててさ、ノリオもさ、だけど優しいからさ、うん、でそれでケンジも死んで俺も会社辞めるっていう風な話になって、して俺会社辞めるにあたってなんちゅうのかな、本当は一人でさ、前も言ったと思うんだけど、喫茶店やりたかったのさ、誰にも言わないで分かんないところで、うん、よしと思ったんだけど、なんかナポリタンかなんかカレーかナポリタンでも作ったぐらいにしてね、人知れず、誰かたまたま俺を知ってるお客さんが来た時にね、加藤さん何ここでいんのみたいな言われて、なんかちょっと照れるななんてね、そういうストーリーを描いてたんだけど、いざ冷静に考えてみると、これやばいなと、多分半年もやったら寂しいなと、一人で、いや、やっぱりなんか居酒屋かなんかやろうかなと思った時に、俺料理できねえからさ、ふっと思ったのが、あ、いたじゃんノリオと思って、してノリオにノリって、俺独立してするんだけどノリ来ないか、一緒にやってくんねえかっつら、もう二つ返事で、あ、わかりました、あら、あっさりと、うん、それで俺ね、ノリ来たら二人でホルモン屋やキアをやろうと、ノリオに作ってもらって、俺はカウンターで新聞見ながらテレビ見て酒でも飲んでれば楽できるなと。
それだよ。
ノリオ。
ひどい。ノリオさん、いつもそういう人ばっかり使われて。
だけどまあ二人でやってたら、多分また二人でやってるとまたそれも寂しいなと思って、それで当初予定なかったけど、自分が担当してた店を買い取って、それで今細火とかつねちとか声かけたらみんな一緒にやってくれるっていう話で、それでまあ、して瀬口もね、うん、それでまあ翔子とかね、うん、それで独立して加藤商店になって、ノリを少しちょっと遅れてき、1ヶ月ぐらい遅れてきたのかな、あれちょっと遅れてきたのかな、はい、うん、だけどまあ、うん、でそっからさ、してね、ノリね、すごく頑張ってくれてね、徳太郎、いや、鈴木徳太郎商店ってあるでしょ、うん、あれ、本当はその前にすすきのバルっていうね、
はい、やってましたね、うん、はい、
加藤商店は洋食ダメだっていう、黒歴史なんだけど、あれね。そう
ですね。
そう。やっぱりさ、洋食って加藤商店って洋食って感じでもね。
無理でしたね。
無理だよな。
しかも純也でしたから、ね。
うん、そうよ。その後、タツニーだぞ、お前。
そうです
。そうです。そう
だ。もう地獄の、地獄の、もうお前。
どこに洋食の要素があるっていう。
で、ほら、やっててさ、 なんだ洋食だからハイテーブルとかハイカウンターにしたらさ、うん、あれよなんか変なこじゃれたカップル来てさ、はい、男の方がさなんかすげえワイシャツ着た男が来てさ、あれよなんか俺に向かってお兄さんなんかシャンパンでも持ってきてみたいなこと言われた時にそれで俺頭に来てノリもうやめたこの業態っつってもうダメだって、で 俺たちだし加藤商店らしいのやろうぜ居酒屋だっつって、はい、それで鈴木徳太郎商店さ、
はい、
これは鈴木徳太郎商店はノリオのじいちゃんの名前さ、
はい、
長義だかまでやったね、
うん、そうなんですね、
そうなのさ90何歳まで、
はい、
明治大正昭和平成を生き抜いたおじいちゃんだよ。一応家族会議したんだって、あの鈴木徳太郎、はい、あの おじいちゃんの名前を使うのにあたって、
はい、そうなんですか、
最初大反対とかされたんだってさ、だけど、はい、結局 OK なって、
はい、
うん、それでなんか了承得て、うん、親族から、
はい、
だけどね俺言われたよ、あの俺も思ったの、実はこの名前を付けた時にはね、あ、田山さんからもね知り合いからも言われて、加藤氏はこの名前を付けるっていうことは、うん、要は鈴木徳太郎商店 おじいちゃんの名前まで付けて乗るようにやらせるってことは、うん、ゆくゆくはこれでここで独立させるんでしょっていう、うん、うん、俺もそうだなと、うん、うすうす寂しいけどもね、はい、だけどやっぱりね俺一度ねあいつと飲みに行ってね、はい、今でも忘れないね、たぬき麹市場のね、俺とノリオと大輔とサントリーのね、はい、担当大輔と3人で飲みに行ったんだわ、はい、大福って店に、
はい、
今会社の近くでもその移転してやってんだけど、そこに行った時にね、そのままノリオがすごく親しげに話してて、したらそこに来たお客さん、まあ、ノリオの同級生とかも来た時になんかねすごくね親しげに話しててね、俺の知らないこういう関係っていうのかな、
はい、
そのノリオを見た時に、その時にあーノリオをいつまでも俺のところで縛っといちゃダメだなと思って、2軒目に行った金富士支店10丁目にある、はい、もう今もないんだけど、はい、そこに行った時にノリってお前独立したいんだろ、自分でやりたいんだろって言ったらはいって言ったから、それが10月か11月だったのかな、秋、うん、よし分かった、じゃあ来年の3月いっぱいな、ありがとうございますってね、それでやつの独立、
はい、
うん、向こうから言われる独立と自分から言う俺からね、はい、言うのでは全然違うわけさ、
そうですね、
うん、気持ちよく送り出せんのさ、はい、
うん、
うん、してノリオその時にほら高太郎、かよちゃん、天とか部下がまいちゃんとかねいてね、でノリオが人どうしますか、あの要は本当はノリオは連れて行きたいんだよ一緒に、
はい、
だけど一応俺に、うん、何言ってるのよって、うん、お前に慕ってた人間たちなんだから全員連れて行けって言ったの、逆に残されたら逆に迷惑だとそんなのねって、うん、お前のことみんな大好きなのに、だから全員連れてけ、ありがとうございますってね、うん、それで12年前に独立してやつもね、そっからね、やつもあれだな、社長になったからってお金いっぱい入るからってあっちこっちやっぱりあれだね、営業に行ってはすすきのパトロールどころじゃなくてすすきのの治安を守ってる人だからあいつそれでもうあっちこっちね行ってね、知り合いもすんごいできたんだわあいつ、ああいう性格だから、
はい、
人懐っこいから年上とかからは可愛がられるし、年下とか同級生ぐらいからはもうね慕われる、親分肌だから、はい、今回もそれですごく来てた、51歳よ今回、東京から来た人とか、まあ、札幌にいる元部下も、はい、いつでも会える、うん、いつでも飲めると思ってた、うんうんうん、 店に行けば会えると思ってたんですよね。だからついつい後回し先延ばしにしてたんですけど、まさかこんなことになるとは。泣いてたね。昨日も通夜でのりおの友達が最後の日まで飲んでたやつがボロッボロ泣きながら、加藤さんごめん、俺一緒に飲んでいながら俺のせいだわ、死んだの。そんなことないでしょ。
そんなことない。
ただただたまたま、だって具合悪くて飲み連れ回してたんならあれだけど、そうじゃないじゃない、いつも通りだったんだもん。いつも通りじゃーってまた帰ったんだもん。誰のせいでもないわね。これはもう運命だし寿命だとしか思えないけど、たださっきも言ったけど俺実感ないからさ、あんまりだからさ、まだそもそもそんな、いや別にそんな子みんな悲しむこともねえぞと。現実逃避なのかなこれ、わからん。だけどみんなが心配してくれるのさ、加藤君大丈夫かいとか、社長大丈夫かいとか、加藤さん大丈夫、いやって、それそう言って言われて泣かれると、そっち側の方がなんか俺なんかあれってくるんだけど、いや俺は大丈夫ですよって。なんでのりな、まあいろいろこの何日間かあったけども、まあちょっと落ち着いたら連絡ちょうだいって感じだね、のりおには。うん。ケンジと二人で、まあ、俺が行くのをまたちょっと待っててほしいなと。まあ、もう少し先になるかもしんないけどね。
そうしてください。
うん。まあ、そういうことで、弔辞じゃねえけども、のりおのちょっとした思い出と、あれを語らせていただきました。以上です。
はい。ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まず、のぞくさんから、リクエストありました、水前寺清子の、365歩のマーチ。
あんよじゃあせーのだってせーの
、はい、続きまして、イノマティさんからリクエストいただきました、石川せりさんのセクシー。それから、山賊左側さんからリクエストいただきました、爆風スランプの旅人よ。それからイニシャル大野さんからリクエストいただきました、ビギンの灘草草。それから作者 A さんからリクエストいただきました、カーペンターズの I need to be in love、 青春の輝きをかけしました。来週ですけれども、3月26日放送となります。昭和平成の忘れ物のテーマ、この時期の思い出と聞きたい歌ですね、皆様の思い出それから聞きたい曲ですね、リクエストメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、金ちゃん支店が、新装開店直前ということで、1週間前ということで、白木店長に来ていただいて、
また出てくる、
はい、はい、心境とか、準備状況とか聞いていきたいかなと思っておりますので、はい、
笑っちゃいそうだな。
また出落ちというまま落ちみたいになっちゃいますけど、はい、ぜひとも皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、今回はですねちょっと予定を変更して、放送の内容を変更してお送りさせていただきました、ね、もしかしたらこれで聞いて知った方もいるかもしれないので、
そうだな、
はい、
うん、そうだね、
はい、
う
ん、また、何かあればこちらの方にでも、メッセージでも何でもいただければなと思いますので、
うん、いや、うん、鈴木徳太郎紹介はね、孝太郎をはじめみんなでね、社員一丸となってこれからも頑張っていくので、はい、皆さんよろしくお願いしますね。
22日まで、あ、21日までお休みするんでしたっけお店、
なんかその辺、
はい、
またお店に行ってですね、
まあね、
はい、
うん、皆さんね少しでも長生きしましょうね。
そうですね、
はい、
は はい、というわけで、また来週聞いていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
顔に浮かんだ幼子の無垢な心にまた惚れて一人訪ねたアパート